熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、まあ、愛知県のね、高校入試も発表が終わりまして、まあそろそろね、ちょっとなんか落ち着いてきたかなっていう感じもありますが、なかなかね、あの天候もこういい感じで暖かくなってきましたね。私はちょっとね、あのスタジオ結構暑くてですね、あの暑くてって言ったらちょっと暑くなりすぎな感じで、ちょっとあの皆さんそうでもないみたいなんですけど、なんかいい感じで暖かくなってまして、外もね、あのまあ過ごしやすいのかな、まあちょっと春を感じながらっていう天気になってきたかなっていうところもあるんですけど、ちょうどね、仕事の関係で島根県とかね、あの鳥取県にいたんですよね。ちょうどあの先週終わりくらいかな。で、まああのまあ島根といえば出雲大社なんですけど、まああのちょっと一緒に行くっていうことになって少し参拝してきたんですけどね。まあなかなか朝行ったんですけど、まあまあそんな混んでなかったんですけどね。まあ寒いとじゃなかったんですけど、なんかまあこっちの方がやっぱり当然暖かいんで、向こうの方が少しかなと思ったんですけど、まあそんなにね、なんていうのかな、ちょうどこの時期っていうのは、まあ雪もまあね、もうそろそろ降らない時期ですし、そんなに気温差を感じなかったんですけど、まあ遠かったですかね。ちょっと東京から行くことになってしまって、島根まで、島根、出雲までか。新幹線使っても7時間ぐらいかかって、ちょっとたまた飛行機じゃなかったもんですからね。なかなか長い間乗りましたね。途中やっぱりね、Wi-Fi が使えなくなったりとかですね、電話が繋がらなくなったりする時間が少し、あの辺ってあるんですよね。皆さんよくね、好きな方はよく知ってるヤクモって、ちょっと新型になったんですよ、新しく。で、売れるんですけど、まあ、結構まあ、それなりに快適になりまして、まあ、それでちょっと行ってきましたけど、まあ、なかなかね、行く機会なかったんで、非常に、まあ、良かったんで、まあ、このね、その空気浴びながら皆さんの、私もそうですけど、まあ平和をね願いながら参拝してきましたけれども、はい、まあね、ちょっと動きの激しい1週間の、またちょっとねその辺の話もおいおいしながら、番組進めていきたいななんて思うんですけどね。ちょうどだからこれでもうね3月も真ん中じゃないですか。なのでまあそうですね、新しい年というかね、新年度が始まるあと2週間なんで、私ども兄グローバルエデュケーションは結構せわしい感じでね、なんかやっぱりこう年末みたいな感じなんですよね。だからいつ落ち着くのかなっていうことを感じながら、なんかね、なんか落ち着かない感じはどうしてもありますよね。まあ準備するとか、まあ入れ替わりもありますし、学年もね皆さん上がってきますから、まあそんなワクワクする季節もあり、なんかちょっとこう準備に慌ただしいことも感じながらってとこなんですが、まあそんな中でも、まあ少し皆さんにいろんなことをね、お伝えしながら落ち着いた感じで今日は進めていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp または東野 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあちょっとした悩み相談から勉強の疑問などね、まあ合格したよみたいなメッセージも、嬉しいです。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時17分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。はい、ちょっとメッセージご紹介しますね。トッキリさんからありがとうございます。サンライズ出雲で行ったんじゃないですね、行ったんじゃないんですね。はい、 サンライズ出雲じゃなかったんですね。なかなか私、ヤクモがほぼほぼで、なかなかサンライズに乗る機会がなくてですね、まあ、乗る機会がないというか、なんとなくちょっといろいろ予定がある中で決めてしまうとそのまま行ってしまうんで、本当は手足へね、変な話ですけど、ちょっと2時間ほど手足寄ってから出雲へ向かう予定だったんで、なんとなくそのまま新幹線で岡山まで行って、岡山から3時間半ぐらいですかね、出雲まで長旅ですけど、長いですよね本当に。なんか他に方法ないのかなっていつも思うんですけど、まあ飛行機か、まあ別の路線使うか、鳥取の方からね、来るか、まあ岡山から上がっていくか、まあ下関から来るってもありますけど、まあそれも遠いんで、なかなか年にですね、ちょっと仕事の関係もあって3、4回ぐらい行かなきゃいけないんですけど、はい、まあ慣れてきまして、あの辺はね、出雲、松江、米子はまあ結構行ってる方、この辺から行く、ね、行ってる人としては行ってる方かなと。だから米子駅も結構綺麗になったりしてね、結構土地感もだいぶ出てきまして、はい、いろんな意味で動きやすくなったんですけど、はい、まあまあ、なんと今月中にまたちょっと一回行かなきゃいけないというなかなか遠いんでね、はい、ありがたいですね。でもご縁いただけるっていうのはね、いい場所ですよ。皆さんも一回行っていただけると。でもやっぱりお土産物屋寄るとね、セブンイレブンとかでもお土産屋売ってるんですけど、なんかしじみとかすごい目につくんですよね。あと、まあ、その海のものですね。あとノドグロとかですね。なんかその関連のお土産、カニとか。で、安かったですね。カニとかも本当安いですよね。ちょっと私市場は行ってないんで、境港近いんでね、まあ時間があればってこともあるんですけど、私あんまりその時間があんまりなくてですね、行けてないんですけど、なんかメニュー表見るじゃないですか、なんかあるとかね、そういうの見ると、通りかかり見ると安いですよね、とにかく。はい、まあ、東京と比べ、東京の人とちょっと一緒だったんですけど、東京のほんと5分の1ぐらいじゃないかって言ってましたけど、本当かなと思ったけど、普段どんな高いの食べてるのか分かりませんけど、なんかそういうものも安くて、はい、なんかつい買いたくなっちゃうんですけど、遠いんでね、なんせね、ちょっとたくさん持って歩くのもなと思いながら、はい、なかなかお土産も買えずじまいが多いんですが、いい場所ですよ。なんかね、すごい、僕もちょっと朝ね、ウォーキングするんですけど、ちょうど島根の松江城を見ながらですね、歩いてたりして、なんか心落ち着く感じでいいですね。川もあってね。あと、まあ、なんか出雲大社行くときに、まあ電車があるんですよね、一畑電車って、ちょっとのローカルな感じの、なんかいい感じで、電車の中にキャラクターも座ってたりしてね、なんか観光気分なんですけど、まあ、ちょっと仕事もあったんであんまり観光気分ではないんですけどね、えなかなか皆さんもぜひね、行ってない方一度ご縁あれば行っていただければなと思うんですけど、はい、いい場所ですよ、出雲、島、出雲、松江、米子、私もその3市が多いかな、はい、またちょっと話があれば皆さんにお伝えしていきたいなと思うんですけど、そうなんですよ、なんか最近ちょっと年末とか年度末なんで、ちょっといろんなイベントとかですね、セミナーとか打ち合わせ会議みたいなのがあって、本当にちょっとこう呼ばれることが多くなりまして、いろんなとこ行ってこう話をするんですね。だからこういろんな地域のいろんな雰囲気を味わうんですね。やっぱり場所が変わると、まあ、コンビニはね結構似たような、まあちょっとねやっぱり違うんですけど、うん、なんかやっぱりお店とかね、やっぱりなんていうか、どっちかっていうとこう地元のスーパーとか地元ローカルなのかな、まあ場所によって違うんでしょうけど、お店がやっぱ違ってくるんでね、景色もだいぶ変わりますよね、ある意味ね。だから駅前降りてあるコンビニが違ったりとか、やっぱりそのなんかお店が違ったりとか百貨店が違ったりとか、なんかそういうのでこう地域を感じることが多いですね。まあ当然景色とかね雰囲気は違うんですけど、なかなかそういう空気感ってね、たくさん行かないとなかなか感じられないんですけどね。やっぱり僕も、もう全部は行ってないんですけど、制覇してないのどこだろうな、 北海道は行ったかな、青森に行けてなかったかもしれないですね。はい青森はいとか言ってね、青森だけじゃないと思うんですけど、でもほぼほぼ行ってますね。うん、沖縄実は行ってないかもしれないですね。はい、案外なぜか。はい、でもあの四国もほぼ行ったような気がしますけど、うん、プライベートではほとんど行ってないですけど、お仕事ほぼほぼお仕事が多いんですけど、うん、だから結構でも私ほぼ電車なんですよね。だからあの結構あのどうしても時間かかるとこ多いんですよね。例えば秋田とかですね、結構今見た山陰の方は少しやっぱ時間もかかるんで、まあいい意味でも悪い意味でも、まあその地域を少し堪能できて、いい意味でも悪い意味で言っちゃいけないけど、あの、電車乗ってるだけの時もあるんで、夜だと景色も全く見えないんで、ただ移動してるだけなんですけど、まあそういう意味ではね、いろんなとこ行っていろんな方にお会いしたりとか、やっぱり食べ物も全然違いますからね。うん。まあ全然っていうか、やっぱりその、特徴的なものがだいぶね、僕らもやっぱここ三河に慣れてるんで、まあこの辺の雰囲気っていうのあるじゃないですか。やっぱりあの地方行ったりとか場所変わるとやっぱり何か違うなっていうのは感じますね。まあ当然あのチェーン店は全国的にねありますけど、まあ、そうじゃないお店もいっぱいありますので、はい、まあそういう刺激もたまにはですねいいかな。でもなかなか探すとね見つからないもんなんですよ、案外お店って。初めてじゃ、まあ昔に比べるとむちゃくちゃ楽ですけどね、やっぱりあの Google 先生に聞いてですね、あのすぐ調べて、まあ、探せるじゃないですか。だからあの今時間も読めるでしょ。でタクシーとかもまあ何分タクシーだったら何分、電車だったら何分、歩いて何分みたいなのも比較できるから、まあ本当助かりますよね、仕事の合間に動くときは。はい、なのでなんていうかな、無駄がないっていうか、まあ、集合しやすいっていうか、みんなで行っててもやっぱり集まりやすいし、時間もやっぱりこう電車の切り替えもできるし、あの今遅れてるとかね、まあやっぱり雪でとかあるじゃないですか。これも東京で雪の時もねありましたから、あの時もちょっと私動いてたんですけど、まあそういうのも結構情報が入ってきますんで、まあつくづくあの動きながら思いますね、本当楽だなって。でも逆にこれなかったらどうなんだろうなと思いながら、はい、まあねえ、なんかすごくあの昔に比べて、まあ私も昔からこうセミナーとかあるいは講演とか、まあ、あの研修なんかで結構全国回らせてもらってるんで、案外あのいろんなね動きあったんですけど、今はやっぱり遅れてても連絡できるしね、すぐ遅れそうですとかね、昔はどうなってんだみたいな、僕らもそこで来る人来なかったらどうなってんだみたいな、大丈夫かみたいな、電話できるのかみたいな、できませんみたいな、今電車ですみたいなね、携帯ない頃はそんな感じです。まあ携帯今ほとんど持ってますからね、何かしら連絡できますしね、まあ、そういう意味ではだいぶ今は過ごしやすい時代になったなと思いますけどね。旅もしやすいんじゃないですか。よくあの外国人の方たちもね、やっぱりあの英語版の案内で見てますから、当然日本の案内は英語で見てたりとか、まあ自分の母国語でも見れるようになってますし、なんかやっぱりいろいろ仕組みが違うから楽しそうですよね。この前もあの交通系の IC だったかな、なんかで自販機でお菓子を買ってる外国の子供さんがいて、むちゃくちゃ楽しそうでしたからね。はい、やっぱり日本だけ、僕ちょっと最近それ持って海外行ってないんで分かんないんですけど、ね、日本独特なのか、まあ自販機っていうね文化が結構日本ってすごい発達してますからね、まあ、なんかすごい楽しそうにゲームみたいにして遊んでましたけど、あの買ってましたけどね。うん、まあ便利になりますね。まあ交通系ないし使えない駅もまだあるんですけどね。まああのそれはそれって私まあ私のあれなんですけど、まああのまあそれはそれでいいですけどまああのあそうそう、切符のね、その一畑電車は切符を切ってもらうんですよ。だから今分かります、切符切るって、駅員さんがピッて、もう何十年ぶりに切ってもらって、僕ちょっとなんか一緒にいた人とか、あの何年ぶりだろうって言ってね、感動したしました。そういえば、はい、あります、経験ないですよね。それはないですよ。もう20代じゃないですね、多分。どうですか皆さん、あります、ありますよね、ある方はありますよね。だからまあないですからね今、まあそんなのもね堪能できたんで非常に良かったななんて思うんですけどね。はい、すいません、まあそんな話尽きないので、まああと
このまま行くとそれで終わってしまうんでそんなわけにもいかないんで、この後はシュガーレコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、勝手にシンドバッド。
と瞳の中に消えたほどに、それにしても涙が止まらない、どうしよう。うぶな女みたいにちょっと今夜は熱く胸焦がす。さっきまで俺一人あんた思い出してた時、シャイなハートにルージュの色がたら浮かぶ。好きにならんいられない、お目にかかれて
三オールスターズで勝手にシンドバッドをお届けしました。時刻は6時29分です。ここからの時間、週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治さん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなど噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。ということでありがとうございます。はい、今日はですね、まあ年度末なんでね、新しい年になりますけど、新しい年どういうふうに勉強していくかとかね、まあ乗り遅れるためにはどうしたらいいかとか、まあある意味、新年度に向けてっていうところで考えていきたいなと思うんですけど、まあ塾行ったりとかね、行かなかったり、皆さんいろいろだったり、まあ、家庭教師だったりとか、あるいは自宅で教材使ったりとか予習するとかもね、いろいろやられてるし、やってると思うんですよね。まあやってない方もいるかもしれませんけどね。まあこの時期こう、なんていうのかな、何やっていいかみたいな話とか、どういうふうにしていいかみたいなことあるんですけど、まあ何をやるというよりはですね、まあ何をしたいかっていうところがポイントで、そうね。例えばこう、まあ塾やなんかだと1年間の復習してから来年の予習少し。まあ、塾さんによっては3月からね、予習授業スタートしてるところもあると思うんですけど、中澤塾は全部4月からなんですけど、まあ3月中、いる子は3月から少しスタートし始めますけど、まあ大体まあ3月中旬、今ぐらいからですね、新しいテキストになったりとかして、まあ予習もしてっていうことを進めていきますが、まあその前にまあ当然復習ね、やりますね。まあ復習っていうのはテストがないから、私は結構計算とか、例えば算数の、まあ要は繰り返しが必要な勉強っていうのをね、よくこの時期はしてもらうことが多いですね。うん。で、要は基本的なベーシックなところ、まあ要は考えていくことっていうのはすごくまあ当然大事なんですけれども、まあ物を解くときに基本になることね、例えば読むとか書くとかですね、まあ計算するとかっていうところ、まあ土台になる力ってあるじゃないですか。で、土台になる力っていうのは、まあどんだけ鍛えても損はないわけですよ。要は土台だから、頑丈な方がいいじゃないですか。だから土台が揺らぐと当然全部揺らいできちゃうんで、土台はしっかりしてればしっかりしてるほど、まああと上がしっかりするし、ある意味まあ、こう、いろんな揺れに対するためにも強固な場合もあれば、まあ揺れてっていうか、その揺れに合わせていくことも大事なんで、そうするといろんな幅でね、土台ってこう、まあ、いろんな角度で勉強しといてもいいかな、みたいなところもあるんで、基本的に、計算だったりとか、そういうこう、ベーシックなことを、
例えば社会だったら、まあ一問一答みたいな感じのものだったりとか、まあ、理科もそうなんですけど、まあそういうこう言葉とかワードとか、まあ比較的さーっと通りやすいもので、しかも後から残っていくと、まあ出てきた時に思い出しやすいもの。なんとなくわかりますかね。そういうものをやってもらうことが多いです。で、まあ計算でも満点合格するとか、まあ復習でも。で、そういうのができた段階で、まあ問題全体的に解かしたりとか、まあまとめの問題解くことがやっぱり多いですかね。やっぱり私たちも最終的にはテストで点取るってことなんで、まあベーシックなものを当然やる中で、次のステージとしては、まあバランスよく、いろんな問題に触れれる時期でもありますから。はい。まあ偏りなく触れていくっていうことはすごく今やりやすい時期ですよね。だから、そういう勉強の仕方をさせる時期かなと思いますね。当然、まあ予習っていうのは、大事なんですけど、予習して、まあ次の段階できるようにして、ある程度できるようになった段階で授業、学校の授業なんか聞くと、もっとよくできるようになりますから。うん。学校の授業が、まあ簡単に感じるぐらいの程度。まあ要は学校の授業で、ああやったなって思い出せてる程度にはやっておきたいっていうのはありますよね。だから、初めて出てくるものばっかりじゃない。あ、これ見たことある。もしくはやったことある。あ、これできたことがある。できたことがあるだと強いですよね。学校の授業で復習できますから。で、私は学校の授業で復習してくださいって言うんですけど、まあ、要は、やったから、もう大丈夫ではなくて、重ねていくといろんなこと聞けるんでね。だから、まあ、やってできるようになったものでこそ、説明聞いたときに、ああ、なるほどと思いやすいので、やっぱりわけのわからないときって、何聞いてもわけわからなくなるときってあるじゃないですか。できるようになると結構面白くなってくる。例えば、最初、野球やるとかでも、ルールもわからずにボールだけ投げてるだけかもしれないけど、まあ、とりあえず試合ができるようになったりすると、どうやって試合楽しむかとか、どういうふうに試合中行動しようとか、ね、なんかそういうふうに実践でやると面白いじゃないですか。まあそういうことで、ルールが分かってきたり、やり方分かってきたり、対策を打てるようになると、より充足するっていうかね、より分かりやすくなってくるっていうのがあるんで、まあその時にいろいろ聞くとね、あ、実はボールの投げ方ってこうなんだよとか、まあサッカーだったらこうやって蹴るんだよとか、ね、バレーでレシーブとかこうするんだよみたいなの聞くと、まあより分かるじゃないですか。できるんだから。今実践でやってるんだからね。それをこう結構修正していくような感じになったりとか、もしくはブラッシュアップしていく感じになる。うん。そういう聞き方を意識して、だからやったから意味がないとか、やったから分かってるもんじゃなくて、分かってるものほどちゃんと聞くと、より分かるようになるっていうことあるんですよね。うん。まあ私結構それは子供たちにも教えてるし、いろんな時に話す時には言いますね。分かれば分かるほどっていうのはよくあるので、はい。私もそうですよ。何回も授業やって、同じことずっと言い続けてるから、当然できるようになりますよね。はい。最初はちょっとあやふやなことでもね。今でも別に、例えば、この瞬間に因数分解の授業をやってくれってラジオでもできちゃうぐらいですからね。多分、今まではやってきてるものはね、関係代名詞の説明しろとかもできちゃうし。まあそういうもんなんですよね。だからまあそれはでも、いきなりしょっぱなからはできませんからね。だからまあそれも、まあ分かってるけどずっとやってるし、分かってるけど教材見てるから。うん。だからより分かるようになるっていうかね。はい。分かってるものに関してはね、分かってるものをやるときも、そのちょっとずつやっぱりそのストレスみたいなのかかりますから、人間解くときにね。だからそれがなくなると、よりスムーズになってきますので、ちょっと覚えておいていただくといいかななんて思います。だから、まあこういう時期はですね、土台作り、結構集中的にまとめてできるとこをやるとですね、やり直すと、力が上がりやすいし安定するようなことが起こってくるかなと思います。いかがでしたでしょうか。まあ参考にして4月、来たるべき4月を迎えていただければと思います。以上、今日は国語ポイント中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時 刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、ということでまあいろいろね、今日もちょっといろいろなとこ行った話とかしてきましたけど、勉強の仕方も含めてね、ちょうど時期が時期なんで、まあイベントのご紹介と、まあ今やってるアニーグローバルエデュケーションのイベントのご紹介をしたいのと、どんな取り組みしてるかなんですけど、なんとですね、今イラストの教室、子供デザインアカデミーっていうのを開講しまして、イラストが学べるんですね、アニーグローバルエデュケーションでは。まあね、イラスト好きな子ぜひ来ていただいて、可愛い女の子の絵とかね、本当に好きな子好きだと思うんで、もうびっくりするぐらい上手ですよね。びっくりしました。私先生たち、インストラクター先生の絵見たけど、いやーすごいですね。ちょうどもういっぱいになってるとこ多いんですけど、本部校、トヨタ大林校なんで本部校の方かな。本部校の方ではね、もう含めて、3月20日、27、29、4月3日、5日、12日、時間帯はちょっといろいろな問い合わせいただければと思うんですけど、夕方とかお昼間と、土曜日は昼間からですね、平日は夕方からやってるということで、このイラスト、子供デザインアカデミーを実は開講いたしまして、いや、なんかね、結構これが体験が多いんですよ。やっぱやりたい子多かったんで、まあ勉強という幅で言うとですね、自分のスキルを上げていくっていうところで言うと、まあこういう学習っていうのは、まあ、好きな子とかのやりたい子多いので、すごく取り組みとしては、問い合わせてはあまりないですから、ぜひお問い合わせいただくといいかなと思います。子供さん向け、まあ子供さん向けっても結構上の年代まで対応しますけど、イラスト教室ってことでやってますので、私も習ってみたいなってちょっとだけ思いましたけどね、あんだけうまいと。はい。で、それもありますが、次ですね。あと、まあ、毎回お伝えしている、経済社会の仕組みについて学ぼうということで。4月からキャッシュって言って、まあ、仕組みを学ぶ、そういう講座が実は塾で珍しくスタートしていきます。まあ、全国的にも、中沢塾はじめ、そんなに多くはまだないんですが、まあ、これ本当にすごくいい取り組みで。で、ここから、この、まあ、キャッシュという講座を受けていく前に、まあ、どんなことをね、勉強していくかっていうところで、イベントがあります。まず一つ目が、動物園救済プロジェクト。かっこいい。動物園救済プロジェクト。これはね、3月23日日曜日の朝10時からと、3月23日日曜日1時からですね、動物園救済プロジェクトっていうことで、やります。まあ、例えば動物に育てていくらかかるのかなとか、お客さんたくさん集めにどうしたらいいのかなみたいな。ね、そんな人気の動物園なのでどうしたらいいのかなみたいな。そんなことを学べるプロジェクトでございます。ぜひ、これ小学生向けなので、ぜひ参加いただけるといいかなと。参加費1000円いただきますけれども、塾生の方は無料となってます。で、もう一つ中学校のワールドカップ開催プロジェクト。これ中学生向けですが、同じですね。世界のスポーツどんなのが人気なのかな、ワールドカップですから、ワールドカップを開催するのいくらかかるのかなね、開催費用どうやって集めたりとか、イベントでどんな費用かかるのかなみたいなことで、これは、本部校で3時から3月23日日曜日3時から行います。これも面白そうですよね。私が受けたいですもんね。うん、ぜひね、親御さんともどもでも大丈夫ですし、まあ一応見に来ていただくのも大丈夫ですし、ぜひこれ受けていただいて、4月からキャッシュという、まあこれ本当に世界社会経済の仕組みだったり、あと株の勉強もちょっとしましたね。そういうちょっと本当にいろんな仕組みについて学んでいきますので、ぜひお楽しみにいただけるといいと思います。あと夏から検定もスタートしますので、まあそういうご案内もね、これからしていきますし、楽しみですよね。はい。あとは、そうして、春季講習会。まあ年中さんからやってますからね、うちね。春季講習会年中からですからね。年中さんはね、でもね、算数の、まあ本当に最初のところと、最初の算数って言っても線聞いたり図形書いたり、そういう講座と、あとひらがなカタカナが希望があれば勉強できますけど、そういう講座からスタートして、まあ塾は当然講習会。まあ中高一貫も始まるんで、そこまで中高一貫から年中さんまでの幅で、すごい年代でね、春季講習もやってますし、 ぜひ、まあ、春休みも勉強するような方はぜひ来ていただくといいななんて思いますけど、あとねやっぱ次がですね塾ステイエブリっていうのが始まるんですよ。これがですね、学習習い事型、まあ要は習い事型学童って言って、なんとですね、中澤塾アニグローバルエデュケーションで本部校で今まずは開催しますが、一つ講座を取ると夕方3時間ぐらい無料で預かれるっていう形です。なので講座を取っただけ3時間ずつ預かりが増えていくという素晴らしいシステムなんですよ。どうですか皆さん、勉強しに、まあ、1時間でも勉強しに来たら前後3時間預かっちゃう、はい、画期的な学童でございまして、まあ、うちしかできないなと思いますけどね。まあ本当に塾だったりとか、さっき言ったイラストだったり、プロクラって言ってマインクロフト使ったプログラミングだったり、速読だったり、あとその勉強の中に探究型の学習、今本当にやらなきゃいけない探究型というものの学習が、空いた時間は全部その探究型の勉強に費やせると。学校の宿題もできて塾の学習もできた上に探究型も学べて預かる、なんと。そしてネイティブも実はそこに預かれている、学院の先生もいるという、まあ、アニーグローバルエデュケーション本当にオリジナルコンテンツでモリモリのものも開催します。ぜひ皆さん、楽しみにしていただければなと思います。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.